どうぞご着席ください。12月23日大晦日の日でございます。教会の暦では今日が降誕節の第一主日、クリスマスシーズンがまだ続いているのが教会の暦でございます。今年は1月の6日高原日がございます。この高原日は博士たちがイエス様に出会ったその日を高原日、ここまでをクリスマスシーズンといたします。今週の土曜日になります。このクリスマスシーズンの日の私たちはまたマタイによる福音書、いわゆるクリスマスの記事の一場面ですけれども、このところからご一緒に神様の言葉を聞いてまいりたいと思って、今日ここでご一緒に礼拝を捧げております。クリスマスの日に何が起こったのか、それは主イエスキリストが生まれた、救い主メシアが生まれた、それがそのクリスマスの日に起こった出来事の中心、一番大きな出来事です。ですけれども、それと同時に私たちの人の心の中にもいろいろなことが起きました。メシアが誕生した、その出来事を受けて人々の心の中に、人々の行動にいろいろなことが起きました。今日読みいたしましたマタイの福音書の2章の1節以下、ここでは主に2つの心の動き、それが記されていると思います。一つの心の動き、それを代表するのが占星術の学者たちでございます。東の方占星術の学者、東方の占星術の学者というふうに、まあ丁寧に翻訳をされていますけれども、これはギリシャ語のもともと書かれた一番最初の言葉ではただマギとだけ書かれています。マギ、おそらくゾロアスター教の指導者のことでしょう。東方占星術の学者、外国人というだけではございません。違う宗教のものです。違う宗教、違う文化、違う習慣、おそらく言葉も違うでしょう。その違うものがはるばるとやってきました。星に導かれて、ペルシャ、ゾロアスター、バビロニア、星を読むことに長けていた民族です。彼らはその力を使って星に導かれ、イスラエルへと、エルサレムへとやってきました。後のところで見てわかるように、彼らは宝の箱を持っていました。黄金、乳香、没薬がその中に収められていました。どれほどの分量が入っていたのか、それは分かりません。それは分かりませんけれども、黄金、乳香、没薬、それは高価なものであるということは誰が見ても明らかなものでした。高価なものを持ってくる、マギだから、占星術の学者だから、それが簡単に手に入ったということはないでありましょう。高価なもの、貴重なものですから、彼らも相当の苦労をしてそれを手に入れたのでしょう。長い年月蓄えていたものかもしれません。いろいろな人に協力をしてもらって集めたものかもしれません。どのような形であるにせよ、簡単に手に入ったものではありません。 自分たちの力、自分たちの努力、それを結集して、それを集めて東の方から彼らはやってきました。ただ渡すためにです。ただ捧げるためにです。自分たちの一番大切なもの、大事なものを捧げようとして、この博士たちはやってきました。そもそもこの学者たちの行動自身、それもまた捧げるという行動です。自分の国を出てきました。自分の慣れ親しんだ場所を出てきました。そこに帰っていく、その予定はあるでしょう。予定はあるでしょうけれども、星に導かれているんです。どこに行くのかは分かりません。どれほどの年月がかかるのかも分かりません。どの程度の距離を進むのかも分かりません。何が起こるのかも分かりません。不安や心配、それがたくさんあっても、彼らは出て行きました。自分たちが、自分たちの世界、自分たちの慣れ親しんだ場所を後にして、外へと出て行きました。自分の大切なものを蓄えておくだけではなくて、それを外へと捧げるために彼らは出て行きました。外へと出て行く、クリスマスの日に起こった一つの出来事です。そしてもう一つの出来事、それはエルサレムで起こりました。先制術の学者たちがエルサレムに到着いたします。メシアですから、王様ですから、当然王宮にいるものだと思い、ヘロデを訪ねます。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。ヘロデはこの言葉を聞き不安になります。そして面白いことに、エルサレムの人々もまた同様であったというふうに記されています。占星術の学者たち、私たちは黄金入香持薬というこの3つの捧げ物から、占星術の学者たちは3人であろうという、そういう解釈をしてきました。その解釈に慣れ親しんできました。ですけれども、ご存知のように3人という記述はどこにもございません。だとすれば、この人たちは大部隊であったかもしれません。大人数の者たちがエルサレムへとなだれ込んできた外国人です。占星術の学者、そういうリーダーを引き連れて彼らがやってきた。ユダヤ人の王はどこか、その問いかけは彼らにとって不安を煽るものでした。自分たちの国がひっくり返るかもしれない。ヘロデにしてみれば、私がこの苦労して築き上げた王座から転げ落ちるかもしれない、この先は一体どうなってしまうのか、不安心配、それが彼らの心の中によぎりました。そしてこのヘロデたち、何をしたのか、今日は読みませんでしたけれども、皆様もよくご存知の出来事がこのあと続きます。ベツレヘムで2歳以下の男の子を皆殺しにするということが、このあとヘロデの命令によって起こりました。怖かったのでしょう、心配だったのでしょう、不安だったのでしょう。自分がどうなってしまうのかわからない、私の今日が明日未来壊れてしまうかもしれない。ヘロデは心配で悲しくて怖くて、そして 怒り出して子供たちを皆殺しにしました。今の私を何としても守るために、今の自分の地位を何としても維持するために、今のこの世界を守るために、彼は新しいもの、外のもの、それをすべて排除しました。内側へと、内側へとこもっていったのがヘロデでございます。そしておそらくはエルサレムの人々もまたヘロデと同調するかのように、内側へと内側へとこもっていったのでありましょう。先生術の学者たち、彼らは外へと出ていきました。エルサレムの人々、ヘロデ王、彼らは内側へとこもっていきました。クリスマス、主イエスキリストの誕生、それが世に知れ渡った時に二つの心の動きが起こりました。おそらくそれは最初のクリスマスのみならず、その後ずっと起こってきた出来事でありましょう。メシアなどいない、この世界は闇だ、光があるならどうして私はこんなに苦労しなければならないのか、そんな戯言に付き合っている暇はない。内側へとこもっていく人々、ヘロデやエルサレムだけではありません。今日のこの私たちのすぐそばにもそういうものが、そして私たち自身も気づけばそういう思いに襲われていることもあるでありましょう。あるいは逆に、心からクリスマスを祝う、メシアが誕生したということを祝う、喜ぶ、そういう人たちもまた少なからずいることも私たちにとっての喜びであります。ですけれども、このクリスマスの出来事をめぐってなぜ二つに分かれてしまったのか、もっと簡単に言ってしまえば、どうしてヘロデのようなものがこのクリスマスの時に生まれてしまうのか、それは一体どこに原因があるのか。多分それは世界観でしょう。この世界がどういう世界なのか、その世界観がこのヘロデのようなものを作り出すのでしょう。ヘロデの持っている世界観はどういう世界か、外は怖い、表は不安、それがこの者たちの世界観です。それは私たちにもある世界観です。外は怖いのだ、未来は恐ろしいのだ、私の分からぬもの、私の知らぬもの、それと接するものは恐ろしい、その者たちが一体私にどのような危害を加えるのか、私をどのようにしてしまうのか、何も分からぬから、それは怖い、だからそれとは付き合わぬようにしよう、もし彼らが私たちの生活を脅かすようなことがあれば、それはしっかりと拒絶をしよう。外が怖い、確かにそれは私たち生命体が持っている本能のようなものかもしれません。ですけれども、クリスマスの日に先生術の学者たちは外へ外へと出て行きました。見知らぬ地へと、行き先のない旅へと、自分たちの大事なものを携えて、それをただ捧げるために、自分たちを注ぎ出すために、ただ外へと出て行きました。彼らの世界観とは一体何か、それが実はクリスマスの時に私たちに与えられた世界観なのでしょう。エルサレムの学者たちが預言者ミカの言葉を探り当てます。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。 ミカの言葉はベツレヘムを励ます言葉です。ただ町について言われているそれだけの言葉ではないでしょう。自分は小さい、自分は無力だ、私は何もできない、そう思っているものをすべてに語られている言葉です。神の技は最も小さいものを大きくする。もっと言うなら、大きいも小さいもない、すべてが神から愛されているもの、神から恵まれているもの、この世界は神の御手の中にある世界、そこには大きいも小さいもない、上も下もない、敵も味方もいない。それは安心も不安もない、ただ平安だけがある。主イエス・キリストはそのことを告げるためにこの世に来られました。私たちはなぜ世界を怖がるのか。誰かが私を憎んでいる、誰かが私を裁こうとしている、誰かが私を否定しようとしている、誰かが私を脅かしている。根底にあるものは何でしょうか。私は許されるはずがない、その自己意識が私たちを世界を怖いものだと思い込ませます。主イエス・キリストは十字架にかかりました。三日目に復活をされました。それが主イエス・キリストの生涯の集約されたお姿でした。何がそこで起こっているのか。神はあなたを裁かない、この世界には許しがある、この世界は許しでできている、ならば恐れはないはずです、不安はないはずです。不安があり外が怖いと思えば、私どももまたすぐにヘロデのように外を怖がり自分の内へとこもってまいります。ですけれども、クリスマスの日に起こったその出来事がまことであると、本当であると、私たちがもし信じることができるのであれば、私たちには恐れはなくなるはずです。許しがあるのです、愛があるのです。ならば何も恐れることなく、内にこもることもなく、外を外と思うこともないでありましょう。大きいも小さいもない、内も外もない、この世界は皆同じ、皆一緒です。互いに愛し合うことができる、それは今この地にいる私たちだけの事柄ではありません。後も先もない、過ぎ去ったものもこれから来るものもない、皆一緒です。別れた方々がいます、去っていた人々がいます。寂しさも覚えます。でも後も先も来るも去っていくもありません、皆一緒です。私たちはいつもいつまでもどこででも互いに愛し合うことができます。それは変わらぬこの世界の秩序でございます。私たちは互いに愛し合う、その恵みに預かっていることをこの日また新たに思い起こしながら、 今年のクリスマスの恵みを、今年のクリスマ、今年の神様からの恵みを味わいながら、新しい年へとまた歩み行きたいと願う次第でございます。お祈りを捧げます。聖なる父なる御神様、私たちは区分けをします。内と外を分けます。今と過去を分けます。今と未来を分けます。神様は、主イエスキリストはその隔ての壁を取り壊すためにこの世に来てくださいました。内も外も過去も未来ももはやありません。私たちは誰とでも、いつでも、どこでも愛し合えるものです。あなたがお作りになったその世界の誠の形を私たちがまず行うことができますように、互いに愛し合うことを心に留めるものとして私たちがここから出て行くことができますように、証しをすることができますように、愛することができますように、来たる2018年、私たちがまた愛を持ってその歩みを進めていくことができるように導いてください。あなたの祝福とともに歩める私どもでありえますように、この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。賛美歌463番。